古代の福岡を歩くシーズン8。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン8。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も太宰府歴史の散歩道を歩きます。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩いているのはこの番組の津川ディレクターです。今週は令和になって俄然注目を浴びている坂本八幡宮の正面にある駐車場から太宰府正庁跡へと入ってきました。早速万葉歌碑が出てきました。
この駐車場を2メーターほど下ったところですね、崖下に、はい、万葉歌碑があります。
はい、ちょうど坂本八幡宮の駐車場の脇をですね、小さなあぜ道が通って正庁の北側の方に行くんですけれども、そのそばに大変立派な万葉歌碑が立っております。
はい、
でこちらですね、どなたの歌碑かというと、第二の桔梗というふうに書いてございます。
はい、
で第二と言いますと、当時の太宰府のナンバー2長官が措置でございましたので、はい、次が第二で、太宰府の大友の旅路につく、第二番目の位置にありました、はい、木野お人が読んだ万葉集の歌になっております。
木野お人って言うんですか。
はい、はい、でこの方、当時第二としてですね、太宰府に勤めておりましたけども、もともと都で公家としても活躍されてまして、聖武天皇が皇太子の時には、学問を教える、役職も務めるなど、大変優秀な方だったんですね。で、この太宰府に第二として赴任していた時に、先ほどご紹介しました730年に大友の旅人が梅花の絵を開くんですけども、その時に読んだ万葉集に残る歌なわけなんですね。でこちら書いてございますけども、むつきたち春の来たらば隠しこそ梅を置きつつ楽しきお梅ということで、正月になり春が来たなら、このように梅を招いて楽しい日を過ごそうと、まさにですね、梅花の宴を行った当時のですね、大変風流な雰囲気を歌ったものになっております。まさにお正月にふさわしいですね、歌になってますので、これから太宰府天満宮や坂本八幡宮でお立ち寄りいただいたら、ぜひ正月ならではの、この万葉歌碑をですね、ご覧になっていただければと。
いいですよね。はい、むつきたちというのは正月たちと書きます。むつきたち春の来たらば隠しこそ梅を置きつつ梅を招いて楽しきお梅、楽しき過ごしましょうという感じですね。
はい、まさに32人の方が梅をテーマに読んだわけですけど、そのトップバッターとして一番最初に、この木の人の方、唇を切るというか最初に歌われて、この木の人の歌をはじめとして、皆さん32人読まれたということなので、梅花の宴の何でしょう、和やかな雰囲気を知っていただくという意味でも大変いいかなと。また周りに梅の木が植わってますので、例えば2月頃、梅のシーズンに来られると花碑の周りにきれいに白梅が咲いてですね、また当時の梅花の園の雰囲気もご覧になっていただける方と思うので、ぜひ合わせてご覧になっていただくと、ちょっと当時の風流を知っていただけるかなと思います。
梅を見ながらね、この梅花の歌っていうのを楽しんでください。
ぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、はい、
それではじゃあこのあぜ道をそのままですね、太宰府正庁の方へと進んでまいりたいと思います。
はい、万葉歌碑を通り過ぎて木で作った橋、八つ橋を渡ると、いよいよ太宰府正庁へと入ってきます。垣根が出てきました。
さて津川さんと歩いてきましたけども、ちょうど、万葉歌碑から あぜ道を抜けてですね、八橋を渡ってきますと、
はい、
大きな、垣根にですね囲まれた空間が広がっております。
はい、
でこの垣根が実は太宰府政庁の追従塀をイメージしたものでございます。
追従塀になってるわけですね。
はい、でその途切れた部分が北門があったと思われる場所でして、
はい、
いよいよその中からは、奈良平安時代に置かれました、まあ、西海道九州一帯を統括した古代の律令制下の役所、
はい、
太宰府、まあ、その敷地内に今入ってくるわけでございます。
はい、
でちょうど坂本八幡宮の方から来ますとちょうど太宰府政庁の裏側北側から入るような形になりまして、
はい、
北門を過ぎますとまず香殿、現在も礎石が置いて整備、復元されてますけども、まず香殿がございます。
はい、
で、まあ、あの正殿正面の後ろに立っておりまして、北側に立っておりまして、
はい、
まあ、あの実務的な事務的なところをやってた建物だろうというふうに考えられております。
はい、
そしてこの香殿を過ぎますと3本の石碑が立っております。まあ、太宰府政庁の中心となる建物正殿の跡が広がっております。
正殿ですね。
はい、はい、さあ、正殿までやってくるとですね、
はい、
もうそのまま太宰府政庁の広い空間が広がり、まあ、南側にはですね、古代三条の紀伊城などがある紀山なども見える、まあ、まさに、当時の人々も眺めていたであろう風景が広がっております。
はいはい、礎石がいくつか4つ、いくつ、6つ、7つ横一列に並んでますけれども、その後ろ側に、太宰府の碑が、石碑がね3つ立っておりますね。
はい、こちらあのちょうどですね、あの太宰府政庁を眺めている3つの石碑が立っておりますけども、最初に真ん中の石碑、
はい、
左の石碑、そして右の石碑の順に建てられたものになっております。
はい
はい、でまず中央の石碑から簡単にご説明していきましょう。はいはい、でこちらあの真正面の石碑がですね、
はい、
明治4年に建立された、まあ、一番最初に建立された、都督府古市の碑になります。
はい、
でこちらはですね、当時この辺りを管轄していました大城屋を務めた、現在のですね大野城主の音金出身のですね、
はい、
高原善七郎という方が自腹で、この都督府跡、まあ、太宰府政庁跡を、後世に伝えたいということで、まあ、願い出まして、で自腹で建立した石碑になっております。
はい、この石碑の字は、まあ、見事なもんですよね。
ですね、もう本当にあの大きい立派なものが残っております。でこのまず最初は、まあ、その大城や高原善一郎さん個人の思いでですね、
はい、
これを太宰府史跡を、まあ、保護伝えていかねばということで建てられまして、
はい、
でその次に建てられたのが左側の石碑になります。で次にこの左側の石碑が建てられたんですけども、こちらがですね、1880年明治13年に今度は三笠郡の人などが、まあ、いろいろな有志の方が出資しまして建てられたものになります。
はい、
でまあ、やはりですね最初に高原善四郎さん個人で思って建てられたものが、はい、やはりあの三笠郡、まあ、福岡の人々にとってもやはりこの太宰府跡は検証して守り伝えていかねばということで、
はい、
まあ、当時の、福岡県令を務めていた、まあ、渡辺清が文章などをですね、
はい、
あの考えまして、そして上にありますその、太宰府史碑という文字は、まあ、明治新政府で総裁などを務めた有栖川樽仁親王、まあ、その方に親王に書いていただいたという
ふうに、上手い人で知られてますよね。
ですので、まあ、そういった、まあ、太宰府周辺の人々、福岡の人々の、まあ、思いが込められて、
はい、
左側の石碑が建てられております。
はい、そして一番最後、一番右ですね、右の石碑、
はい、こちらがですね、1914年大正3年に建てられたものなんですね。
これでも大正3年です、
はい、太宰府碑というものなんですけども、実は建てる計画は一番古いものだったんですね。
あ、そうなんですか。
はい、江戸時代にですね実はあの建立を計画されてまして、であの建立の担当をされましたのが福岡藩の、まあ、学者でありました亀井南明が、
はい、
あの文章などを考えまして、
亀井南明さん、
亀井南明が建立の準備をしてたんですけども、まあ、当時あの福岡藩内部の、まあ、政治的な対立であったり、あの学問的な争いもございまして、結局亀井南明が、まあ、蟄居であったり、
はい、
隠居することになってしまって、結局この石碑の建立もそのままうやむやになってしまったわけなんですね。
はいはい、
まあ、それを、まあ、憂いた亀井南明のお弟子さんたちが、まあ、亀井南明の、まあ、没後100年を記念しまして、
はい、
まあ、1914年に、まあ、改めてこの地に建立したと、
はい、
まあ、まさに江戸時代の亀井南明の遺志を継いでですね、まあ、お弟子さんたちがやはり亀井南明先生が守ろう、伝えようとした太宰府跡をやはり 我々も受け継いでいこうということで思いを込めて建てられた席、それが最後に建てられた一番右側の太宰府碑になっております。
はい、フロア跡に建てられた3つの石碑、こういうふうないろんな歴史を持った石碑ですね。
そして礎石の間を抜けて太宰府正庁跡の正面に立ちました。正面の山が塩寺山、広い空間に澄んだ空気が漂っています。この辺りは梅のシーズンだけでなく、その後の桜のシーズンに入りますと太宰府正庁跡の周りを囲んで華やかな見事な花を見せてくれます。
太宰府歴史の散歩道を田中さんと歩いています。太宰府正庁跡に今います、正面に塩寺山が見えております。そして右の方に小高い丘が一つ見えて、一番手前の方に太宰府展示館がありますといったところですが、
はい、そうですね、あの太宰府正庁、大変広い史跡の広場としてですね整備されておりまして、ここにかつて日本、古代律令国家におきまして、西の、統治の拠点、そして、対外、交流の窓口、そして、軍事の、一大拠点として、役所太宰府が置かれていた場所になっております。
はい、
でこちらの太宰府と立っていただきますと、現在はあの平面整備がされておりまして、あの当時の礎石が残っていまして、礎石が失われた部分はですね、復元したあの新しいものをですね置いてありまして、大体全体で柱の建物の土台となる礎石が本物と復元含めして今大体438個ぐらい置かれているということで、
こんなにあるんですか、
はい、
すごいですね。
なので、あの地面より上の部分はですね、はい、あのどうしても1300年の歴史の立つ中で朽ちて残っておりませんけども、あの地表面にその跡が残っております。
はい、もう見渡す限り礎石がぐるりとたくさんありますね。
はい、
はい、
でこの礎石の構造を見ていただくと、一番南側にですね、はい、交差点の方から北の方塩寺山に向かって歩いていただきますと、少し段がありまして、その段を上がっていただきますと難問がございます。
は
い、
あ、これは難問の礎石になるわけですね。
はい、礎石ですね。はい、でこの難問からはですね、左右にですね、今あの植木がですねずっと伸びてますけど、これがあの追示塀 の, あ, のあった位置を表していることになります。
そうですか、はい、追示塀でこう囲まれていたということです ね、
はい、
今枯れた木がですね、ずっと続いてますけどね。
でこの難問をですね、はい、あの塩寺山北側に向かって入っていただきますと、はい、あの次に、見えてきますのが中門になってまいります。
あ、そうか、難問が外にあって中門が中にあるということですね。
はい、いわゆる難問が、この太宰府という役所全体の、正面玄関としますと、さらにその中枢部に入るための入り口が中門に当たります。
中門まで、そうですね、難問から中門まで50メーターぐらいな難問ですかね。
そうですね、少し空間が空いておりまして、
はい、
でこの、中門まで進んでいきますと、こちらにも門の、柱を建てていた礎石がですね、
ね、
はい、残っていると、
たくさん残っております。はい、
でここで建物はこの中門からですね、はい、左右に、現在舗装した道が伸びておりますけども、はい、こちらがあの回廊といいまして、屋根付きの廊下になっております。
屋根付きの廊下ですね。
はい、なので、中門から入ってまいりますと、左右にですね、こう
礎石が広がってますね。
でこの回廊は左右にぐるっと回りまして、はい、中央の、3本の石碑が立っております。当時は正殿、いわゆる
正殿ですね、
中心となる建物にぐるっと左右にですね、はい、回りましてつながっていくという形になっております。
今入ってきたのが、南門から、そして中門まで来ました。
はい、
で中門まで来て、左右を見渡しますと、追示塀であったであろう枯れ木がね、今ずっと左右に続いてますけども、その中にまた礎石があって、礎石がそうですね、左右にずっと続いてますが、それが回廊の跡だということですね。
はい、
はい、屋根付きの廊下がずっと続いてたということですね。
はい、でその左右に伸びます回廊にこう囲まれます中央ですね、
はい、
中央に空間が広がってまして、この場所が太宰府正庁の中でも特に中心となる、
中心となる、はい、空間ですね。
はい、でこの大きい広場も大変重要な意味がございまして、ほうほうほう、例えば当時古代におきましては、 儀礼がですね年間にこう定められていました。例えば、まあ、元日、元旦等に集まって役人がですね一堂に会する、はい、まあ、そういった時に、まあ、太宰府に勤めている役人が一堂にここに会して、はい、まあ、それに対して長官の措置が、まあ、訓示だったりですね挨拶を述べたりする、はい、まあ、年間いろいろな行事が行われる、まあ、その式典の場として使われておりましたし、 あるいは、まあ、外国からですね、はい、使者が来た時にまず航路艦福岡湾の方で上陸して古代艦道を通ってこちらの太宰府にやってくるわけなんですけども、まあ、この清朝の正殿の前に広がったこの広い空間で、海外の使者を出迎えてそこでまあ外交儀礼を行うと、はい、でまあ、太宰府の方はそれを受け取って都に伝達するという、まあ、まさに海外の使者との最初のファーストコンタクトではないですけども、はい、最初にまあ外交の窓口となるような、はいはい、場所として、まあ、この広場、何もない空間というのが実はやはり重要な場所であると。
そうですかね、重要な場所ですね、かなり広い空間ですよね、はい、中心の正殿までかなり距離ありますよね。
そうですね、この太宰府清張の役所全体ですね、南門から後ろのまあ北の方まで全部入れますと、はい、まあ、東西が大体ですね、いろいろちょっと細かい数字が違ったりするんですが、基本的にはおよそ東西で大体120メートルほど、
120メートル、
はい、で、はい、南北の奥行きは215メートルほどというふうにイメージしていただきますと、あ、まあ、かなりですね、広い敷地にまあいろいろ建物が建っていたという形ですね。
から200メーターぐらいまで続いているわけですね、まっすぐ
ですね。
そういう空間が重要な儀礼の場であったということなんですね、はい、これ大切な場ですね。
そうですね、よく何もないというふうにおっしゃるんですけど、いや実はこの何もない空間こそがやはりそのいろいろ
な、ねはい、
人たちが集まったりですねこうやり取りする上でやはり広々とした空間が備えているのがやっぱ必須の条件だったわけなんですね。
はい、そういうところだそうです。太宰府清張跡、ここから右へ行きますか。
そうですね、この太宰府清張跡、まあ、左右に脇殿なんかありまして、はい、後ろにも公殿があるんですけども、はい、やはり実際にどんな建物をしていたのかっていうのはやはりですね私が、言葉でもう何でしょう10分20分述べるよりも実は太宰府展示館に模型がございますので、ぜひそれを見ていただくとお聞きの皆さんもやはりですねあこういうものが建ってたのかってお分かりいただけるかなと思いますので、
はいはい、
でこの太宰府清張跡東側に隣接してですね、はい、赤い屋根の太宰府展示館がございますので、まあ、ここも少し合わせて今回ご紹介させていただきたいと思います、はいはいはい、じゃあせっかくなので津川さん、はい、この先ほど津川さんがおっしゃっていたこう左右に見えている丘も少しじゃあせっかくなので、
は
い、ご紹介させていただこうかなと思います、はい、
そうですね、塩路山に向かって、右側の方に少しこんもりとした丘といいますか森みたいなのがありますね、はい、これはどういうところなんでしょう。
はい、まさに太宰府清張跡を建てていただくのは、まあ、北側に古代山城の大野城が築かれた、まあ、塩路山がありまして、はい、で、はい、右側にあります丘陵がですね築山と呼ばれる
築山、
はいはい、夜に出てきます月に山岳の山でございます、
はいはい、
でこの築山本格的な発掘調査はまだですねされてないんですけども、古代、まあ、地元の間ではですね、まあ、ここに牢獄いわゆる時間をす知らせます、まあ、水時計が置かれていたのではないかと、
確か天智天皇でしたかね、
はいはい、ですね、
で、そうですね、
はい、で実際に太宰府もですね774年に食日本紀の記録にですね、
はい、
東北の多賀城の方が都や太宰府に牢獄があるので、まあ、東北の方にも設置してほしいというふうな願いを出してますんで、まあ、はい、遅くとも774年の段階では太宰府に立派な時を知らせる牢獄があったというのは間違いないんですね。
そうですか。
でちょうど、まあ、太宰府清張に近接してまして、はい、まあ、当時、まあ、時間を知らせて、まあ、鐘とか太鼓の、まあ、音でですね、おそらく知らせてましたので、まあ、小高い丘の方が音の通りもいいということで、
は
い、まあ、当時は多分時を告げる山時山っていうのがまあ訛っていって時山がそれが築山になったのではないかということで、まあ、太宰府の時を知らせる場所がですねこの築山にあったんじゃないかな、はいということで、はい、今皆さんそういうふうにあここにあったんじゃないかなと考えられている場所でして、もし今後ですね発掘調査がもし行われまして建物の跡とか出てきますと、まあ、それを裏付けてくれるのかなと思っております。
はい、まあ、時を打つものといいますと、まあ、時計、それから昔はね太鼓なんかでこう知らせてたということで、太宰府天満宮に行きますと時打ち堂と言ってありますよね。太鼓が毎朝ねどんどんどんどん鳴らされますけど、その牢獄があったというところです。
はい、 で合わせて右側が築山なんですけど、はい、この反対側ですね、青鳥の西側に広がるこちらも丘陵がありまして、三方をですね、こう丘陵地帯に囲まれる立地にあるんですけども、この西側、向かって左側の方にある丘陵が今度は蔵司と呼ばれている場所でございます、はい、でこちらは福岡県九州歴史資料館さんがずっとですね調査を、はい、本年度までされておりまして、はい、太宰府の役所の一つに蔵の司という、はい、まあ、古代太宰府は九州管内の主な国々から税が集まりまして、それを都に送るというような役割をしてまして、はい、まあ、おそらくこの蔵の司という役所があっただろうと考えられている場所ですけども、実際に、はい、倉庫の跡であったり、はい、あと大型建物が出ておりまして、まあ、古代、奈良時代、平安時代、ここ太宰府が役所として機能していたときに、この青鳥の西側の丘陵地帯にはその蔵の司の役所が置かれて、はい、まあ、そういう、各地からの、物資をですね蓄える倉庫があって、はい、まあ、管理する役所があったということで、はい、実は太宰府青鳥の左右の丘陵地帯も実は重要な意味があるということで、はい、知っていただければと思います、
は
い、
現在は蔵の司っていうのがあるというのを教えていただきましたけども、では太宰府青鳥は後から右の方に、あります、向かって右の方に、あります、太宰府展示館というのがありますので、そちらの方に、歩いていきます。
今週は広大な太宰府青鳥跡からお送りしました。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。来週は近くにある太宰府展示館を除いて再び太宰府歴史の散歩道へ戻ります。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は先ほどまで歩いたあの太宰府青鳥周りの、まあ、歩いた後に梅気分をより盛り上げられるメニューがある店をご紹介しようと思います。
梅ですか。
はい、それがですね、そばどころ一行っていう太宰府市観世音寺、市役所のすぐそばにあるお蕎麦屋さんなんですね、はい、ここ梅と山芋の温かいお蕎麦っていうのを出してまして、
梅と山芋、
はい、出してもらうと丼上から見ると山芋がパフッとかぶっていて、
はい、
中央横ら辺に梅が乗ってるんですね。言うなればこう雪の中に薄紅色の梅が咲いてるような、う
ん、ああなるほど。
もしくは白梅の林の中に一本紅梅が立ってるような、今ちょっと写真を見てもらってるんですが、
あ、わあ真っ白だね、え
美しいビジュアルなんですよ、でこれをいざ口の中に入れると
どんな食感なんですか。
山芋部分がですねふわふわなんです、泡泡なんです、カプチーノの上の泡と山かけの、通常私たちが思う時の山かけのちょうど間ぐらいの軽い食感、
はあ、ふんわりしてるんですね。
そうなんですよ。で梅の部分はこの山芋部分よりも若干厚みのあるふんわり感があって、今までにこんな食感の山芋も梅も、うん、食べたことがないっていう。
梅はこう一粒梅肉がではないんですか。
これもふわふわ泡泡なんです。
加工してあるんですね。
そうなんですよ。この驚きの食感、そばろころ一行の店主宮野浩一さんにその秘密を聞きました。
山芋に卵白を入れてメレンゲ状に仕上げてます。
梅ちゃんはあれは、
あれは裏ごしした梅を、まあ、泡状に固めたゼラチンで、だから山芋をかけるお蕎麦っていうのはまあたまにあるんですけど、まあちょっと太宰府らしいものを作りたいなと思って、そこにちょっと梅を合わせてみたっていう感じですね。
一手間かかってるわけですね。
そうなんですよ。結果太宰府らしいというか深みと品のあるお蕎麦になってまして、この上に乗っかってる山芋と梅のふわふわの気泡の中に高いお蕎麦の出汁が取り込まれるんですね。だからずっとこう香りが立つというか、お出汁のいい香りに巻き込まれたまんまお蕎麦をいただけるんですよ。
なるほど。
このお蕎麦がまた十割蕎麦なんです。
ほう。
で十割蕎麦、私の中でちょっと猛者感があるというイメージがあったんですがそれなし、つるんといい感じで甘みと香りがすっごく強くって、この上に山芋だとか梅だとか乗っているんだけど、 全てに負けないような美味しい、この旨味っていうんですかね、香りっていうんですかね、なんでだろうと聞いたら、なるべく細かい粉で打ってるから10割だけでも、さらっといい感じにこうもさもさした感じじゃないというふうにおっしゃってたんですよね。でさらに主に使っているのが福井県の丸岡在来種という種類なんだそうですけども、秋新と呼ばれる秋に収穫されるお蕎麦を皮を剥いた状態で真空パックに詰めて冷凍保存する、これを必要な分だけお店に持ってきて毎朝石臼で引いて手打ちしてらっしゃるんですよね。非常に美味しいお蕎麦、そしてお出汁もこの強いお蕎麦に負けないいいお出汁だったんです。美味しかったんですけど、その出汁を取ってる心がけ、こんな風におっしゃってました。
まあ、私蕎麦屋っていうか、私、まあ、師匠もそうでしょうけど、やっぱり蕎麦に負けない出汁を取りたいというところがあって、なるべくその濃い旨味の濃い出汁を取るようには心がけてます。
非常に天然の羅臼昆布、国産椎茸、サバ節、ウルメ節、カツオ節で取ってる独特のお出汁がめちゃくちゃ美味しかったんですが、お店の方のおすすめと人気としては鴨せいろっていうのがあるんだそうですが、はい、実はこの時期だからというこんな一品があるんです。
冬はそばの食べ方で釜揚げっていうのがあってですね、
釜揚げ、うどんは聞きますけど、
はい、釜揚げそば、まあ、やってるところ少ないんですけど、まあ、湯がいたものをそのままお湯を張った、釜のお湯を張った、丼にそばを入れてあれ、召し上がっていただくんですけど、非常に香りが立ってですね、美味しい食べ方だと思います、今の時期はですね。
へえ、珍しい。
次はこれを食べようと思うような一品でした。そして締めの甘味デザートもいいんですよね。そば粉で作ったうぐいす餅というのがありまして、
はい、
これ何とも言えないこのそばのうまみと香り、つるんとしつつもそばの風味が強いんですが、上に青大豆のきな粉をかけてますので、見た目が完全にうぐいすさんなんですよ。かわいい黄緑です。
うわ、美味しそうですね。
これにおそばにも乗っていた泡の梅、それからそばの花の蜂蜜もかかってまして、絶品な一品、そばどころ一行で食べられます。
中島理恵さんでした。お知らせです。番組のホームページからこれまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン8のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリのほか、 Apple、Spotify、Google、Amazon の各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、二見ヶ浦公園聖地、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。